思い出を語る座談会。これは昭和35年2月2日展示図書館で録音したもので、司会は前田理事です。
本日は私たちにとりまして大変意義すべき母校の創立記念日でありまして、昨年からこの創立記念日を牧しまして、同窓会の企画のもとに思い出を語る座談会を開いておるわけでございまして、本年の記念日は昭和5年から20年の間の卒業生の方々をお集まりいただきまして、第2回目を開くことにいたしました。これから約1時間にあたりまして、いろいろとお話をお聞きしたり、こちらからも懐かしい思い出を語り合いながら過ごしたいと思います。でまず最初に、一応大変遠方からもご出席の方もありますので、年度順に簡単な自己紹介をお願いいたしまして、それから話に入ろうと思います。じゃあどうぞお願いします。
私は昭和5年の卒業で篠田長介であります。
私は昭和8年の上村正幸でございます。
私は9年の卒業生北園雄三でございます。
鶴田之助昭和10年の満都育案で、どうかよろしくお願いします。
私は昭和11年の卒業の上原志蔵でございます。どうかよろしくお願いします。
私は昭和11年の卒業生田中逸郎であります。どうぞよろしくお願いします。
私は昭和14年の卒業の生立茂雄であります。よろしくお願いします。
私は昭和14年の卒業の久保邦夫でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
私が昭和16年の和田勝、当年とって41歳であります。
私は昭和19年の卒業で、坂瀬川静子でございます。よろしくお願いいたします。
皆さんどうも本日はありがとうございました。特に11年卒業の田中さんあたりは、わざわざ熊本県の八代市からはるばるおいでくださいまして、大変本日の話し合いに意義深いものを感じます。私は司会をさせていただいておりますが、昭和12年卒業の前田敏夫でございます。それでは早速これから思い出話に一つ花を咲かせたいと思うのでありますが、本日の出席の方々の中で一番古い5年卒業の篠田さんあたりから、まず川切にですね、何かお話願いをしたいと思いますが、
私は盲学校に入って一番記憶に残ることは、私は普通の学校に入っていたので、学校に来た時に行動のあっちの隅こっちの隅に机が5つ6つ並んで、
そうでしたね、
それが一番もう印象に残っています。それで出社に行くと、その障子が破れて、もう学校の生徒は暴れるなと思います。そういうことが第一番の印象じゃないですか。まあおかしな、ちょっとこう何と言っていいか、まあその他にもいろいろありますが、その大正15年に入ったんですかして、ちょうどその時はですね、その大正天皇の崩御の年に当たってるんです。それで大正天皇は12月の25日にお隠れだったので、ちょうど12月の何日かと思いますが、平祐祈願祭があったんですね。
あ、ご病気のですね。
そうです。それで皇帝の寒いところで、あったんですが、その時神主さんがその ノリトを上げるときに、思わず吹き出して、もう校長先生から私はじめ、川島さんもやったと思いますが、お目玉を頂戴したこと
がある
こういうのがもう印象に残っています。
ああ、そうですか。
まあ、たくさんありますけど、まあ、ぼつぼつ言います。
ああ、そうですか。そうしますと、その頃のやはり前後といいますと、北園さんあたりも何かその頃のことでですね、思い出はございませんか。
私はちょうど篠田藩とその中東と諸東部が違うので違うだけであって、岩岡は一緒なんです。
あ、そうですか。
まずその足が寄宿者のあの弁当を置き張ったことに驚きました。うちで小さい茶碗で食べとったのがちょうど食堂行ってあの大きな茶碗で盛り切ったところがちょうど竹つっぽのような感じがしてそれからちょうど記者会行って真っ赤村さんたちにあ竹つっぽやな竹つゆだこかそれは記憶しており
カムラさんどうですかその頃のこと
何か。私はね入学恥ずかしいことですがな、入学当時にあの上履きを履かされたんですよ。
ああ、はあ、
そうするとの2階上がるときにわざわざ履かされたものを脱いで、素足で履かったことが
あるああそうですか、うん、そうですね、うん、まあその他その頃と言いますと、まあ、私は昭和3年に最初入ったんですからそれ以前のことはもうほとんど知らないんですけれども、なんかその頃非常に、印象に残ることとしてよく私噂を聞いたんですがね、医師事件かなんかあったそうですね。
あのですね、
それは津田さんがご存知ですか。
私が私と実は同級生でね、私が党で本人は森田新造といって谷山の出身でしたが21歳ですか。で21歳でやったもんですから、やはり年齢の相違と申しましょうか、どうしても、読み書きというのが、まあ、普通並みにいかなかったんですね。私なんかは手が柔らかいしあの人は滝門を割り折ったりなんかして非常にこのごつい手をしておりましたので手の皮が厚くなったというものですか、どうしても読まれないで特別指導を受けておられたような記憶があります。で、まあ、残念なかったのででしょう、あの昭和2年の9月の二十何日だったと思いますが、その頃に、夜、ちょうど上級生は報徳会へ行っておったその間にですね、寄宿舎の廊下の今一番隅っこの戸袋のところに、まあ、首をくくっておられたわけで、それでですね、最初に発見した人が一枚の戸を開けて帰って報徳会から帰ってこられた人たちが初めて発見されて、もう障子を後ろに飛び下がって外すやらですね、とにかく大騒動で、私どもが目が覚めた時はもう篠田さんをはじめ張りをしたりなんかして先生方が騒いでおられるところでした。
で、
だいたい篠田さんちょっとでもいいですか、なんかその時の模様。
あの時に、ね、私が報徳会行かずに、隣の部屋におったんですがね、ちょっとも音はしなかったんですがね、で久保氏が、帰ってきて、ああもういたしが下がってろっていうのを私それはね冗談じゃろと思っちゃったですよ。言ってみたら本当にねもう、引き落としておりましたがね、
その時ですね下ろしたのはアタックです。
あ、そうですか。
その後が恐ろしかったですね。もうその晩なんか眠れずですよ。ガタガタ震えちゃった。
徹夜しましたかね、篠さん。
本当恐ろしかったですよ。
でですね、私は鶴田ですがね、それからもういいこというものは長いこと毎朝毎晩戸を開け立てするのにですね、当番がありますからって、自分の番に来た時にまあ一番おしまい夜に一番おしまいの戸を閉める時の恐ろしさですね、それはもう何とも言いようのないもんです、
ですからね、私らも小さかったけれどもそういうのなんか脅かされたりですね、そういう怖いなというようなことを印象に残ってます。その次の話題と移りましょう。 その次になりますというと、確か昭和の初めにはですね、なんといってもその喧嘩の盲人の中心母体である盲学校がやはり相当活動されてですね、最初にこの盲人協会、終戦後もまあ再発足みたいな形でしたけども、盲人協会の創立のことがよく聞かされるものでしたが、その頃のことについては鶴田さんあたりだいぶお詳しいと思いますが、いかがですか。
まあ、程度は一番最、大体昭和3年の11月何日かだったと思うんですが、中央公民館で、ありましたので、それが午前10時か午後6時までが、普通の本会議で、6時が過ぎてからそこで折り詰めが回って、10時頃まで、ピアノ、当時のピアノ、ビア、もうあらゆる、種類の楽器を網羅したところの、鹿児島市、芝笛なんかもありましたね。そういう人たちの、まあ、多彩なプログラムによって、まあ、音楽会が催されましたので、うん、その音楽会を聞かせるという目的で、うん、当時40銭の大人券と20銭の学生券とを生徒が、全盲と半盲と一組ずつになって、何ヶ月つい前からまず9月頃から売り始めたもんです。小言にずっと売って歩いたもんです、放課後には。でその難儀さといいますか、小敷扱い、訪問して小敷扱いにされることの悔しさですね、そんなようなことを、覚えております。その他、
北野さんなんか、鶴田さん、
はい、
この本会議上さんの花の投げ込
み、あれはね、たびはいはい、マンタもそれは印象に残ってますな。
あれの方が投げたんだな。
石器の方は
野村先生の方に、
そんな調子で、調子のちょっと変わった
子供でしたからね、私なんかね、まだ
で真似はよくするもん
で、ね、そうでしたよ。
今年も無理やな顔
な。ああ、そうそう。
この札売りについてですね、私は山本さんと横もありましてですが、
ああ、山本力さんですな。
山本さんはこれは辛抱家でですね、
みんなやったでしょ。
今日ご飯も食べずによって先輩の何かぐるぐる回ってですね、私は本当にへこたれたことがありました。
そうです
か。そしてね、まあこれはもう悪いことですが、なかなかその札を40銭と50銭くれる人がいましてですね、
はいはいはい、
とかそういう実践があったバカたまりゃ2銭のほどを破ってですね、もう一番打ったことにして回するもんでした。 あれちょうどその何割かその本人がもらうんでしたね。
あ、だったんですかね。
それでそのみんな、まあ、努力はしたわけですけど、はいはい、なかなか難儀さもんでした、
うん、そうですか。
気が利いてる
んですか。これはもう今日としてやったわけですか。
そうです、
農協の基金ですね。
この農協は15年の9月の18日に解散していますね。
はい、解散しています。ああ、はい、そうでしょう。あの時代のやつは確かですね、福祉協会というような地域じゃなかったんですかね。
そうです。
僕のこの記事を見るとね、9月15年の9月18日山形や演舞場にて、
そう、やりました、はい、巻き寿司が回ったという話になってますよ。
県盲協の総会解散式あり、
はい、
寿司の昼食後、うん、盲人福祉協会支部発会式を、
う
ん、
あ
げたと。
あ、それで、
それが県知事さんがですね、会長になられたわけです。
そうで
したね。いわゆる、うん、その当時の全体主義の動きにのっとってですね、そういうようなことになったわけですね。
やっぱりなんかこの身体性のとかなんとかいう愛が絡んでるんですよね。
そうです、身体性と
当時言われましたね。
この時盲人の技術認識を深める展覧会を同時に開催した。
ああ、そうです
ね。そういうふうに思っております。
それからがその終戦までは確か福祉協会で行ったわけですよね。
そうですね。
そうですね。その最初の盲人協会の発足したその昭和3年2、3年頃ですね、確かこのその頃に今の県立の普通の方の図書館ですね、あそこの図書館に展示室、盲人室というのが開設されたということを聞いておりますがね、その頃のことについても何かお話があると思うんですが、
ちょっと私がですね、それは非常に思い出があるんですがね、
はいはい、
私は篠田さんによく連れられてですね、はあ、あそこによく図書館に来よったんですよ。ところが帰りにですね、 石黒さんは右手の左手の方に本をたくさん、まあ一冊、まあ、あの時は一冊ぐらいしか書けませんでしたからね、一冊持ってステッキを、まあ、右の方に持っている左の方に私が連れられておったわけです。本の方にですね、はい、ここはこの山道をずっと上の方に登って、新潮院の山道がありますね、
山の下を
取っとくから、山の下をね、僕は篠田さんの記憶ないらしいですけどもね私はここに足を突っ込んでまさにですねもう落ちようとしたことがあったんですよ。
危ない、
ええ、そしてそれをですね篠田さんがですね本をそこに置いてですね引っ張り上げたんですよ私をね。
危
ない、私はもうあの時ですねもうもし篠田さんが引っ張ってくれなければですねあの電車水の方に落ちておるかもしれないですよ。
流れてるんですな、
もうもう今日はなかったかもしれないですよ。あら、
もう今頃地獄か極楽かどっち
が、そうですな、私あれ、非常にもう印象に残っておりますがね、
まずの解説当時は何か逸話っていうものはありませんか、学校におられた方として。
私はですね、あそこに行って写真を撮ったことを覚えています。
それは解説記念ですか。
そうです。
あは、そうですか。
で、誰と誰が写真を撮ったかはっきり覚えんですね。で、その時の図書館長は石田さんだとかははっきり覚えませんが、そういう人を覚えております。
あれはそうすると何かを記念して開かれたというようなものが、なんかこの故事が、言われがあるわけですか。
今までじゃはっきりしませんがね、とにかく石田その館長さんが非常に盲人のことの理解があって、あそれとまあ川端校長の尽力がものいったんだと思いますね。
まああれからの展示室というのは2階の本の奥の方の小さい部屋でしたけども、相当我々も利用させていただいたものですが、よく行ったですな、
下側が一番初め
て初等館だろうが、そうかと思うんだから、でこのお客っちゅうやつ
が、はいはい、
で
このお客
ではよく呼んでもらった、ちゃんとな、
はいはいはい、
しよったと、
あんたらアーム上ですね、
アーム上ね、厚い大きな本が3冊ね、
あれは現在まずああいう書籍なんかどうなっておりますか。
みんなここへ来ております
。あれはですね、古いのはもうこの29年にですね、天理図書館がここへ独立してからですね、全部こっち来てるはずです。
あ、そうですか。
はい、新刊書もですが、古いのもあの部屋のは全部来たはず
です。と、あそこのは焼けなかったわけですか。
焼けていないわけですよ。図書館は戦災にやってませんからね、ほとんど。
私はね、今後読むことよりもね、あそこへ綺麗な声の、
優しいお姉さんがおった、
優しいお姉さんがおったりいらっしゃる
ので、ね、
今日はどっちの姉さんがおったかというのの興味でもって
篠田さんはこれはかなり早稲だったわけですいや今でも元気がいいようですけどね。
ねね、篠田さんよ、あのうちのね、二人のうちの一人がですね、寺先生のおっさんに確かになっているはずです。
あ、はいはい、それじゃあ次にですね、ちょっと話題を変えましょう。この昭和の初期からまあ7、8年頃、その頃の学校というのはまあその時代の状態としてですね、相当その生徒は元気だったと思うんですよね。まあ今日はまた野球だなんだして相当まあスポーツも新たな方向で盛んになってますけども、あの頃のですね、総務課の名物になってましたね、あの盲学校の寄宿舎の生徒さんの駆け足というやつですね。
そうですね。
あれはね、私も自分のうちの門の前をよいさよいさと通られるというと、ほらもう盲学校にしよう走り合ってお前もないごっかしてですな、よく母から起こされるもんでしたね。ああもう目覚ましだしてですね、叩き起こされるもんでした、朝寝をしてると。であの頃のことを一つなんか話していただきたいんですが、どなたでも。
私もその当時おったんですが、その非常に元気あったですね。東本君だったと思います。あの人で一番先頭で、
はいはい、
私なんかその帯を握ってですね前の人の帯を握って走ってたんです。私はどっちかというとその弱い方で、その人からその芋がらぼっと
芋がらぼっと
非常にはその残念がって言ってますけど、うん、で後についてこう走って走ったもんです。 旦さんたちにもその点非常に元気だったですね。
はい、あれはですね、あ、まあ、一番これをその元を吸ったのはですね、うん、おそらく園田正義さんと久保塩内さんです。
あーはーはー、
この人たちがよく元気な人で、園田さんも出し使ってですね、それはよく回るもんでした。
あ、
それで私とか神村さんとかですね、続いてまあこれ鍛冶屋さんですね、
はいはい、
よくそう、まだの門を出て左に曲がって校長先生の下を通って、
はい、そうでした、
ちょうど校長先生のところ行ってあげます。校長先生は掃除を大概しておられるんですがね。それから昔からこの中島さんのおたん中道に出て
る
んで、
はい、
それで馬打ってさらにお会いして、
はいはい、
それで帰るんでした。これはもう大きな声を出してね、田辺先生の前はその時な良い立ち言葉、田辺先生の言葉全部出してるんで、そしてこの時の思い出が一つですね、
はいはい、
あの久保修那さんは勘のいい人でね、やっぱり一人で後が走ってきよったでし
ょ。
これが大坪牛乳屋とありました。
あ、あります
この配達人が多いだった牛乳の自転車にとっかかってこれを割ってですね、この牛乳をあの昔は牛乳が限っていましたから、
ね、
あのポタポタ落ちる音がしてね、それを割ったらこちらがいて逃げたことがあまあ、ことよくはいい感じだったと今思います。
まあ、ほとんど全部割っちゃうわな。
全部割っちゃうんです
わな。割ったですよ。
元気よかったもんな、本当に。
あの時に冷水摩擦をするのは神村北殿久保やったな。
ああ、そうですか。
ああ、もう毎朝。
その冷水摩擦じゃねえ、その後篠田が初めて、現在続いてた篠田が一人です。
私もやりよったんですからね。
そうですね。
私も1年。
今もやんな、篠田さん。
水かぶっと。
強いもんじゃな
あ。強いわ。
いや、血管が上がって感じな。
暗殺やだんだんも裸もないきらん。
そうですね。うん、駆け足で忘れられないのは寄宿舎ではなかったけれど、やっぱり同時代だったと思いますが、昼間にやはりこの帯つかみで一列状態渋滞でその走り寄った時に、田中逸夫さんはあの総務田小学校の本門のところでこの手を離したんでしょうね、振り落とされて、あそこも溝の中に入ったと覚えてますか。
田中さん、どうですか、そういうことありましたか。
覚えてますよ。
あ、連平場か帰りやったのな。
どっか連平じゃなかったのか。
連平場だったのかな。
心配したことがありました。
横も出ない
わ。まあね、
で私はその通学をしとったもんですからね、そういうのは自分で実際経験はしてませんけどね。当時あの自治会でもよくあの、雪が降ったりしますと確かですね、午後なんか授業をやめてあの雪の上をその白山まで駆け足で上がったりしたこともありましたね。あの白山登山も懐かしいんですが、あの頃の白山登山について何かありませんか。
白山登山はね、あの社会の方
で
自治団から
始めたのね。自治団からでしたらね、
私はね、あの城山登山のことについてですね、まあちょっと記憶に残ってるのはこのちょうどあの登ってですね、確かに学校から遠足に行ったんですがね、登ってて弁当を開こうとしとったところがですね、あの元あの火薬をなんか詰めてる大砲みたいな
の
が
ドン
ですね、あれがなってですね、もうびっくりもした
た
頭をぐーっと押さえられてですね、あんなもうびっくりしたことなかったですよ。
あれにはもうたまがった。
昔あれが12時の知らせでしたからね。
あれはね、いい日には川辺の僕の居住の川辺の辺までも
聞こえたか。
そうですよね。
それはもう
大丈夫というところ
まで聞こえた
り
する んです
ね。もう忘れられ
ん
ですよ。
白山登山で思い出したんですが、あの三津夫さんが要はあの話し目白を取りに行った
りして、ね、白山ね、
はい、あれなんか本当あれだけは関心だった
り、ね、はいはい、まあ元気しておられるそうですけど、なかなか会いませんね。
まあ元気な話としてはずっとまあ後の時代ですけどね、僕たちが、うん、家干しだけに鹿児島からずっと歩いて登ったことがあります。7時10分にこちらを出まして、家干しだけの頂上に着いたのが1時半に着いております。
それで、あの平川ですか。
はい、
平川、はいはいはい、
帰りは平川からガソリンカーで帰って、
はい、
あれだけ歩くというのはやっぱり元気なもんですよ。
入園寺参りもやっぱりやってましたがね、はい、あの頃の入園寺参りについてその今度はどうでしょうか。
まずとしげまんじゅうじゃな。
ああ、まじゅう。いや、まじゅうの紅茶いい感じですよな。なかなか、あ
の
やかまし
い。ボイの、
まあ、はい。
ボイの話して
まして、全
脱いで、こう。先生たいっぺしゃべると、あれ、こんなにしてない。
ああ、もう。いや、まあ、やっぱり、
あの演じまいで。
で、万獣医が来てな、あれと松山先生が、こらこら、万歳が立ちゃち。生徒にしや全然持っちゃおらん、こっちな、おったって万獣医が来やっとくまいがっつって。
あら、地震が近くやんやったけ
何か不良だと不良だと
不良だ
と
不良だ
と不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと
不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だ
と不良だ
と不良だ
と
不
良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だと不良だあの人たちと同じようにこの用手して往復歩くんですからね、もう完全に
そうでした。は
い、完全に帰りがけの人たちの言葉を交わすのは非常に楽しみなもんですから
ね。やっとさーと、
やっとさーってやつですな。
だいたい4時ごろ、はい、集まって4時半に出発、はい、それからアクロアさんの2時半ごろがだいたいの、
そうそうそうでした、
ね、そうですね、帰りつく時間ですね。
そうでしたね。
もう女子の人たちが、初等本の人たちと一緒に迎えに来るわけですね。大体三日間坂付近までですね。
あっちの場合はそう、こっちの場合は斧が。
そう
です ね。大体ですね、行きも帰りも4時間半かかっています
。そうですね。まあ、それぐらいで。
あ、来る日の足の板がこんな篠谷さん。
ああ、もう、物とか浜田で全員、あとはこう、関西来たことと。うん、ああ、第一回目はもう、
そうですね。はい、まあ、龍雲寺参り、それと、それから曽我殿の笠焼き、それに赤尾義士のですね、義神殿の林読会と、うん、これは、ご承知、薩摩の三大行事ですけれども、林読会もずっと続きましたね。あ、林読会のことについて、津田さんどうですか。
林読会はね、私は一つありますがっていうのは、だいたい7時頃から読み方が始まって、先生が変わる番号にずっと読まれるわけです。毛布の先生、ロア布の先生が、はいはい、そうしますと12時頃に一旦、切ってですね、それから、照国神社にお参りするんです。照国神社から駆け足で帰ってきてから、あわんなっとができております。そのあわんなっとを食べるのに、私は、そんなに食べたようではなかったんですが、何かの間違いでその4杯食べたといってですね、あの大きな茶碗で、まあ、さっき北野さんが言われたあの蜂のようなのでですね、4杯食べたい。私が小さな体で竹つぽでやるやつで食べられるはずはないのに、もっぱらの評判でね、クーダーウグレジャチで評判されたことがあるの、残念で、どうか弁解のしようがね、恐怖がなかちということを記憶がありますので、はい、
それは子供やでって、チートでチート
やっとやったかもしれないけど、
昭和14年の場合、1月22日でしたかね、午後7時より始まって、うん、10時に落花生をもらって、それを分けています。そして12時に照国神社に参拝して、帰って直ちにこの泡納豆をいただいたと、夜明けに、そして終わったと。
夜明け、大体夜明けのもん
ね。和田さんののはなかなか記録が精細ですね。
和田さんは感じてたな。
これ、人間もつけ取られるんですな、これ。
あわん納豆が喉がザラザラザラザラ、
黒田テレコはでしたか、
黒田テレ
コはまだあわん納豆
もう引っかかるんじゃったな。
いや、来てもらったけど、なんか迷うとこがしたかな。
まだだまだだ
と、そうしますとね、やっぱりこのような、ま、一つの精神修養または身体の訓練と、そういう意味のようなことが出ているついでにですね、まあ、あの当時は学校も小さいところで、運動会なんていうのはとても自分の学校ではできずに、あらざっと総務田の小学校を借りてやってましたね。で、私も大半は総務田小学校の運動会の思い出なんですが、あの頃の運動会について少しこんな話やってみましょうや。いろいろ、まあ、今日もうなくなっているものなどもあると思うんですが、変わった種目またはその他思い出があると思うんですがね、北園さん、篠田さん、それから津田さん、久保さんあたり、上原さんもですね、
ここで揃っておられますので何か一つ出してくださいませんか。
私は運動会で一番記憶に残るのは工場とマスト競争ですね。
工場というのはありましたね。
工場というのはですね、はい、竹をその両方の紅白に分けて一本ずつ立ててあるわけです、
はいはいはいはい、
でその上に旗を立ててあってですね、それを取るんですよ。ちょうど半分は選手がその、まあ、向こうを攻めていくわけで攻撃したいですね。それで向こうの旗を取るわけですよ。あと半分はうちの子で 防御に当たるわけです。それでその汗もほとんど防御の方でした。カムラさんは攻撃の方でした。あれは上手ですね。それでそのもう半分はそばによってこれはそれをしのけしのけどうしても竹に取らせないわけですから。あと半分はのろのろとしてその背中に乗ってこっそりときて後ろから乗ってみたり引き落としたり、とても勇壮なあれは競技だったと思います。これをしてその久保先生か、まあ、
塚
本先生がね、半棒に入れないかってこうやったんですよ。半棒をその選手を入れないか。ところが、足が半棒を出して興味はないから、これは全棒でやって初めて、まあ、興味がある中、全棒にさせてくれということを、まあ、お願いして、全棒だけでやった、やる競技でした。
愉快なことでした。
うちの登り方はカムラでジャンジョンでしたな。
はい、
ちょっと行って、どうかって言うのかな。
カムラが見りゃ勝ち込んだもんな。
勝ち込んだもんな。
ちょこちょこって乗った
けど。はい、
和田さん、ギバに乗せるったりな。
ギバ合戦ですね。
あ、ギバ合戦。
はいはい。
あ、しばさんとやらしてな。川島なんて、つかみ打った
もん。あ、そうですかね。和田さんのギバ合戦っていうのは、これはもう一番今も思い出せ。面白いのでね。今ここの前田さんと私がその小さい組の方で、その子らもね、小さい組で交代して必ず紅白に分けられてね。ああ、もう今で見せられて。上で勝負がつかずに、上で勝負がつかずに下に。下に落ちたこともあったよ。じゃあね、あの時はね、確かね、私の乗ってる馬もね、あんたの乗ってる馬もね、友倒れにあんた倒れたところに、六目があってね、確かね、久保さんはね、腰骨を折ったち
ょ
っ
と言いなかったね。それからね、宇治川の先人といってですね、宇治川の先人といって、義馬のようにやっぱり人が作った馬の上に乗ってですね、そしてさっきのその工場の時に使うあのマストの上に旗が立ててあって、
はい、
それを大の組と小の組と取り、最初縦に行って、そしてその次の組がその取りに行くわけですが、リレーでですね。ところが竹へ乗るときはいいんですが、竹からスルスル降りてくるときにですね、馬の上に乗らずに地田に降りてですね、それでなかなか遅れたと言って山本さんが叱られたことがあります
よね。山本さん
は絶対場所の時は確かにみんな応援歌を歌いながらこう攻めていったですね。
あの応援歌、
あの応援歌、はい、懐かしいですよ、
はい、どうですかね、ここで終戦前の応援歌が第1、第2、第3っていうのがありましたね。みんなこれは卒業生、今もして卒業生の方で第二応援歌などは確かここに見えてる品田さんの作詞だと思うんですが、一つ一番だけずつでも昔思い出してこの歌ってみたらどんなもんですか。
いいですか。
いいです
か。
歌ってみましょう。それでは第一応援歌からいきましょうか。
そう、
この第一応援歌は今日見えていませんけれども、川島先輩ですな。作詞は川島昇さんですな。それじゃあ私が最初の一節だけ歌いますから、一番だけ、続いて歌っていただきましょうか。この名も高きもあこ、はい、
この名も高きもあこ、
それでは引き続いて第2第3も歌ってみましょう。大変これは懐かしいようです。第2応援歌はこれは先ほども申しましたように、この詩は 本日ここに見えている篠田長介さんの作詞であります。じゃあ行きましょう。海は足りたる秋の空、
海は足りたる秋の空、記憶ひずる桜島、高根に希望を抱きては、
これを歌うと確かに元気が出ますな。さて、次は、ちょっと簡単で結構ですが、運動会に関する話題が多すぎるようですけども、実はあの頃一回だけ、全国盲学生体育大会に参加したという話を聞いているんです。要するに参加されたのは確か篠田さんがここには目になっているんですが、そのことについてちょっとお話ししていただきましょうか。
カムラハムイダさんとか、
はい、
あ、カムラさんもでしたかね。
はい、
はい、
そう、ちょっとその時に私が感じたことはな、非常に、寒い日で、あら11月の10日でしたかね、篠田さん。
いや、9日です。
9日でしたかね。
そうです。
非常に寒い日でね、相撲始まったところが、その向こうが体格がいいということと、
あと場所はどこだった
の？場所は大分の別府でした。いや、大分、別府じゃなかったね。
大分の。
それからその、向こうがその非常に練習をしよってな、とても私などが及ぶものじゃなかったですよ。それから私は非常に残念に思って、それから、以後、練習摩擦をして、一生懸命に体を作った。そのおかげで今も非常に元気ですが。
相撲は伝えよかったとか。
いや、相撲がダメでしたよ。
それは確かですね、昭和の4年じゃと思います。
4
年か、4年ですね。行ったのは私と久保さんと神村さん、先生は校長と久保先生だったですね。とても寒くて、今、カムラさんがおっしゃった通り、ガタガタ
降ってですね、
もう本当に寒いのに、それが一番記憶に残っております。
あれが寒くなければ、もう少しは。
あれ強かったですけどな。
その時聞いたことに、その前、篠田さんは、橋方非常に良かったので、足が痛くてなとかいうことだったですかね。
100メートルとですね、60メーター走ったんですけど、予選にはその入ってもですね、後のとか散々やれてですね、とうとうみんなとに話なかったことを覚えています。
ですけども、当時としてはですね、なかなか盲学校としては、鹿児島の学校としてはですね、記録すべき事柄だと思いますね。
なんか卵ば今週たもすっちゅうせ作事さんが
自治会でもらったもんですよ。
そんなことがない人ね。
ちょうどね、生徒から5000ずつぐらい集めてですね、それから自治会費もいくらか納めて、坂本さんが温度を取ってですね、出場してくれて、それでまあごそう1週間ばかり前かしましたですよね。ちょうどその時、わしの学校の我々が食べるそのおかずよりもいい匂いがしたもんでから、いろいろ欲しかったことがあるん
ですよ。そうですか。
盲学校として全国大会に出たのはあれが言ってんでしょ。
そうです、ね、
僕はそんな、
ね、我々が成績が悪かったもんですからね。あの時にね、成績が良かったらそれはまだ続出するんですよね。
それではですね、ここにですね、 大竹さんの舞踊を聞いていますとね、私は柔道を思い出すんですよ。私よりもずっと前からやっておられて、私が入った頃さんざん鍛われておかげで、その私もですね、どうにかその柔道を取れるようになったわけですがね、あの頃の柔道のことについて、まあ、他にも久保さんもやっておられたし、北園さんもやっておられたしね、おられますけど、まあ、大竹さんあたり何か思い出を話してくださいますか。
これは私が初めからしました、
ね、あ、そうですか。
これはね、柔道部ができたのがですね、昭和5年なんです。昭和5年に昔はあの土曜日の1時間目は校長先生が必ず1学分間があるもんでした、
はいはい、そうです。
この時に、ね、校長先生は非常にこう体育ということにご関心が深かったので、どうしても大部に柔道と、ロア部に剣道を教えないかということで、というのも大部の、まあ希望者はたくさんおったんですけども、まず、3人選んだと、ロア部も3人選んだと、その名前をですね、どうしてはっきり言えなかったのか、後に書いてあるから、そのこれをまあ後から見れるということでありましたが、ちょうど、その田正彦さんが見に行ったところも、大部は、久保修内さんと山本さんと今川村さんですね、この3人が初めての柔道の試験のために大道館にやったわけです。それから非常に、まあ、熱心にやって、その翌年の昭和6年から私の鍛冶屋さんも行くようになりました。本当はもう希望です。希望は大概の許しをったんですから、それで、まあ、世間ももう学校の人が柔道なのに非常にその、まあ、関心を肝心の学校を持って見られたし、我々も非常にその、まあ張り合いが出てですね、健康上非常に良かったわけですよ。ローア部の剣道はあんまり良くないが、もうこの柔道は大変いいということを今の先生から言われたことがありました。そしてちょうど鍛冶屋さんが熱心なもんですから、昭和8年ちょうど4年目ですね、うん、4年目には鍛冶屋さんはその公式の初段になったわけです。
ああ、行動館初段です
ね、はい、初段になりまして、そしてこの初段になった祝いにですね、私と鍛冶屋さんと、それから大久保森蔵さんという好きな
声
なんですよ、
はいはいはい、
この3人はですね、冬休みのちょうど12月の これ昭和8年です。昭和8年の12月の25日にですね、朝鹿児島を2時頃出て、ちょうど歩いて帰ったことがあるんですよ。それでこの柔道の初段になった土産にその、歩いて帰ったということで、新聞にその子非常に大きく報道されたことがあります。枕崎までですね、はい、です
ね、はい、ですね、大竹さん、
はい、
私は昭和確かですね、10年から当時の中等部3年から稽古を始めたんですよ、はい、年が若かったもんですからね、はい、あの頃確か水曜日と金曜日の放課後に新屋敷ですか、
はいはい、
あそこまで明道館がしたな、はい、あそこまでも歩いて行こしたな、あの頃のことをちょっと話していた
もんか。そうなあんこの、まあ、大変の口、北尾さんも明道館に
行きました。はい、はい、
そしてよな、あん、柔道家もどいのあん、あぶ以外もん、あ
ぶ、あぶ、
むしゃく、いきゃもう、あんこのな、先生たちわからんようにさ、貝殻ちゅう名をつけおいて。ああ、そん、頼んでん、英国が。だから柔道家にそんなもどくりゃお
う、
そん貝殻をそん、取ってきて
なかった。台湾がライムの逆語やった。
貝殻な。
あげてまたこれが、メモンじゃおっか、蒸しやっちゃおった
ね。初代の避難地は人でしたね。中に中で来たとこ、小さすぎ入っとこない人でしたよ。
ああ、そうそう。俺、ひ
らたんが、あの柔道そのものか、その、本当の懐かしさがな、
はいはいは
い、いかにその、僕はもう忘れがなんだよな。
いや、そういうのが本当そのね、思い、その懐かしい思い出があるんだな。
そういうと、今度は学校代表出世な、日曜に、歓迎子のあげくにな、日曜に、対抗試合行ったとか。
うん、2回ほどにも、
ここで、この時は回しが、この3が対象でいただくと、この時は各機を、2回いた2回とも各機を、それから、市販に行っておいたことか、市販にいた時は、引き分けるものです
。負けちゃおらんです
。それで、ここは元気がよかねえと、先生に言う、うん、あたんだ、慌てんでその、慣れしたことがあったかな。ここで、あたげ、手抜けが、もう、あこ、日曜かもらった手抜け、何枚ともらってたたいが、もう年中、なしきゃ。いや、でも、はたんかさ、田んぼずに、手抜けをかぶいたって言うと、そんとは、おばさんが日曜の手抜けやんさ、いや、あたげ、息子が柔道でもろきた。
はい、現在学校じゃないわけですかね。
いや、今のところはやってませんね。
どうしても復活してやらないかな。
それはね、よりより話も出ていますよ。
どうやりなさい。
今日道場がな、
まあ、運動だけやるにかな。
北川大学中等科の3年の時やったというのかな。
そうそう、3年の時そうやった。昭和
その間さ、明道館にずっと、
うん、そうやった、そうやった。
それと結局
昭和13年の正月に行けたからやけど、出来上がってやら、
うん、あの時は4年やったのか、もうほとんど作り業者だったわ
けない。僕はね、追い立てさんあたりはね、技をかけるとよく投げられてもくれる、またよく投げてもくれたけども、久保さんと遠時が一番取りにくかったな。もうちょうどね、ライオンがうなるみたいに、うわーってなってね、その箱みたいな体をしておるんだから、さあ投げることはできん。もう汗だくになってやったんだな。
校内手段といえば誰と誰ですかね。
あ、それがありますね。
まあ、校内手段をもらってもらったとか、堀井東本さん、
堀田さんもやったな。
そっか、まあ、タイムやった
わ。ああ、そうでしたな。
鈴木東さん。鈴木東さんも、北川さんじゃなかった
か。いや、明日は違う。明日1球やった。
もう、そらぶつと鈴木東さんあたりがもう最後の方でしょうか。
じゃないな。
中山さんと私と、まあ、1球もらっていますがね。
ああ、
その、球の承知はどういうのかというと、ここに書いてありますけどね。ちょっと読んでみましょうか。小和田勝る。右の者本校規定により柔道一級に称す、うん、昭和16年3月20日県立の学校長川端総次郎、うん、柔道師範入山辻
柔道師範入れちゃ
ったよな。入れち
ゃったという編成
反応深いな。
校長先生の小久田殿さんからお伺いしまして、本当にその頃はちょうど戦争中でございましたが、あの校長先生の弦楽に何かに訓練に非常に熱心なお姿が本当に。
そうですね。
弦楽は校長先生も弦楽で元気でです。
本当にキリストあるあの先生にこやかに、いつもニコニコ笑ってお察しくださいました。温かい言葉が非常に熱心で。
そうですね。
本当にその頃に。
さて、今度はですね、一つ、まあ、土曜日、日曜日と言いますというと、土曜日の午後と日曜日というのは解放されて、寄宿舎生活ではいろいろ、まあ、その楽しみなことがあったと思うんです。私どもはですね、土曜菓子っていうのをよく聞いたもんですよね、あの頃ですな。まあ、そのようなこの寄宿舎の自由な時間のいたずらになりますかな、楽しみとか。あの頃盛んに行われていたそういうようなことの面についてですね、ちょっと話を変えてみたいと思うんですが、どうですか、どなたからでも一つ出してくださいませんか。
土曜菓子は最初は実践だったと思いますな。
あ、そうです、
実践ですね。それからあとまた五線になった。あ、
下がったんですか。
禁粛時代に五線になったな。
そうだ、
禁粛時代に。
ああ、うどん県の発
売じゃん。いくらやったっけな。
ああ、やてが即興してから。
即興してからったな。
いや、うどん県。
カムのうどん
県。あ、クボですがね。クボですがね。五線とか実践とかといえば、思い出すことがあるんですがね。ちょうど私が入学したのが昭和6年でしたが、ちょうどあの昭和6年の9月、例の満州事変の発端となったの竜城港の爆破が行われたその直後ですね、ちょうど土曜日でしたよ。寄宿舎は一号の部屋に全部集まれということでですね、ちょうど土曜日でした。で、その新聞を読んで聞かせるからすぐ集まれということで、何のことみんな集まったもんでしたし、
そうそう
新聞を読んで聞かせるからと、ちょうど事件の勃発直後だったんですが、ところが何の新聞ではなくして、村山先生たちやら岩本先生たち、岩本先生はお見えになっていなかった、いや、
ね、見えとった、見えとった、
来てた田村先生は来てなかったな、その時新聞の話ではなくしてですね、お前たちは近頃、買い食いをするっていうか、
筆算生徒にしや全部持ってならん規則になっちゃったいだってみんなどすこと全部持っちゃうからみんな全部出せ
取り上げられたことがあった
の取り上げられた
ことがあったの
いや私は4000持っちゃった
そんなことがありましたよね
昭和の話を覚えたからな、うん、まあその集まったのは取り上げたのは覚えじゃないな
覚えと、
うん、さあも
う上原かんな2000円か持ってったな
2000円だったと
それでね後でね
おらさんとか10円持ってたとかだからだった
後でね
香港
の10
円パパそれでよそれで取り上げられたと思ってマンドリンのこけだったよもうあけ進行とかしてんに
はいはいはい、おかげでそんなことは川島さんやったら川島さんと荒竹ちゃんやったからそんとそのよ、夫人の何か小東郷その岩木さんがこき一個じゃった
そうするとですねあの頃よくあのまあおかしもですがね寄宿舎には寄宿舎の一つのその何て言うんですかないろんな伝統もあったでしょうけども、面白いのがありよったですなおしけとか、かっぽとかって、ああいうのを津田さん
なんかあれ、私がちょっと、私の次は中田なんですが、復興新発明は私は北園さんだと思うんですよね、かっぽというのはですね、
北園まあ、田村北園違うの、そのよく、
活気というのはですね、肘で人のその、体を大体人を呼吸がたりですね大体風の外側なんかを打ったりするのが活気で
それが
つくんですそれとこの根骨でですね
かかと
で蹴るのがいわゆるかっぽです親とも言ったんですねそれで言うことを聞かんときはそれは周りをたそれがですねおしけというのは誰か制裁すべき人を一番下に入れてですねそれでその上におしけと言ったらもう掛け声やかったらあっちからもこっちからも人が集まってきておしけおしけと言ってそれから上へ乗ってかかってですね号令をかけておしばかくと掛けにばかり上に大きくなるんですよおしけおしけと
言
って
ですね、
まあ、
制裁ですかな、
まあ、
しかし
制裁っていうほどでもね、
だ
んまり冗談よな
冗談よな足こされてもなったことないんだと思
うなそうだかんよ
それからですね、持ち上げ落としてるのが一番恐れしかったこれはちょっと両手を一方ずつ持ってですねそれでこんな真ん中の腹を押さえるやつがあって、ね、私はいつもその腹を押さえる方の腹に回って
逆だったの
持ち上げるときはずんと上で持ち上げるそれと下ろすときは腹を押すんですよもう自分がこんなですね垂れる側になるともう落ちるときの気持ちの悪さがですね上がるときは気持ちいい大変なものでいたよ
まあとにかく元気でしたね
元気でしたな
それでですね反毛の人たちをその悪いことをしたというときには下がるときにはみんな手をつないでですね10人ぐらい手を網の目のようにして運動棒ぐっとこう、するんですよ。その間にこのかかるんですね。ダメなんですよね。それで、きれいとかかったら、便陣を細めてですね、それで、同締めとそれを言っていたんですよね、私どもは。
そうしますとね、今度はそのちょっと話題変えますが、その頃の寄宿舎の水事婦とかですね、あるいは社官の先生をはじめ、その他の先生方、今青い出方ばかりですがそういう方々についての何かこう思い出はありませんか
まあ私が若い自分は左近次文さんが規制的に学校をしながら朝、もう5時半か4時には起きられるですね篠田さん
そうですな
そして、今度は12時前のご飯の時にはまた1時半時間ぐらい前に授業を自分だけはやめて帰られるという、うん、確かにそのまあ今時の言うアルバイトですかね
水上しておられた
水上佐久間さんが学びつつその方を受け持っておられて長いことをやられたわけですね、
うん、
でその後山本さんに松山さんでしたね、
はいはいはい、
山本に松山さんそれからその次の時代になったのが
そうですか。けどもあと、かずとまた、こつかずとしておられたらね、まあ倒れるまでおられたようです。そうそうそう、いいおじさんでしたね。そうだ、さ、はい、あの、宿舎生、宿舎中と芝笛や洋食を払う、おやつまでして、親分の連中が集まって、芝笛、ハーモニカ、
ラッパ部相当だ、それではここまでだいぶやばい話が続きましたので、ちょっと前に戻りますけれども、 確か昭和4年にですね、当時の盲和学校は県立大学でしたが、昭和4年にこれが正式に県立に行かんということになり、また昭和8年が創立30周年でですね、九州全国的なと言ってもいいぐらいですね、各地から校長さんが共鳴になって、大きなお祝いがあったということを記憶しているんですよね。 その頃に上級生でおられた方々はいろいろ詳しいことを報告だと思いますので、その点このことについて今度話していただきましょうか。昭和5年の私たちがその第1回の県立大会の卒業生であります。で、 その前は県立大学大団法人っていうの私立だったわけです。で、昭和4年に県立になったわけで、その模様は私なんかも政治だったとはっきりしませんが、ただ自分たちが第1回の県立大学生の卒業生だということだけしか私なんか覚えてないですね。
北村さんは何か。いや、しもそれしか思っていません。
あ、そうですか。
私はね、
30周年の時の思い出があるんですがね、30周年のお祝いを盛んにするために、元の学校ですけれどもお便所をですね別個に宿舎の裏の方に作られて女子部屋の後ろの方に作られてですね、そうやって渡り廊下で行くように女の人たちは行くようになってたんです。それを2月1日の晩にまだ行けとも何と言わんとにそのまあ珍しいもんじゃって男の私なんかもそこの部屋まで行って渡り廊下を渡りかけたところへ田村先生が当時宿直で呼び出されてですね、男が2人3人でしたが大がいけてやすき豊かし
お目玉ですか。
はい、お目玉で男が好き得意じゃなかったと、何分し作ってくれたかって言うて、いや私も珍しいもんじゃでいけなとかって言ったとか言っても今年から得たことを覚えております。20年の思い出でその時の、歌もねあって歌っておるし私の、歌本にも載っておりますけれども今日はもう、もう準備してまいりませんでしたが盛んなもんでした。とにかく
この30周年に引き続いてこの総務課の今の学校になっているあの土地ですね、あそこへのこの学校の移転、
はいはい、
新築ということが引き継いでこの始まったわけですね、
はいはいはいはい、
確かあの昭和8年の暮れ頃寒い頃でしたかな、学校新築の予算が見解に上程されるというので私たちも
傍聴に行った、ね、
あの頃からのことを少し今度は話してみましょうか。確か上原さんあたりはあの田中さんもですよね一緒ですからあの新しい行動での確か第1回の卒業じゃないですか。
あ、そうです。
どうでしたかねあの頃は。確か寄宿舎の方が先にできて
そう
しばらくは寄宿舎から通っておられたんじゃないですかね。
そうです。
そうです
。宿舎が先にできましてね、
は
い、
あーは
ー、それで学校の古いあの校舎の方には通っていきよったわけですよ。で卒業式のですねちょうど20日10日ぐらい前でしたかと思いますがピアノが行動に新しい行動に来ましてね、それをやっぱりその絶対その鍵をかけてその生徒にその開けさせないんですよね、ところがやっぱりそのよくそれを触りに行ってですね、あもう非常にこれは、まあ、その時そのピアノというのはもう初めてその触ったもんだから嬉しかったことをいっぱい記憶しておりますよね。
要するに私どもが一番元の学校の最後の卒業生で、そして上原君なんかが今の新高等の第一回の卒業生
なんですけどね。ね、それでですね、あの私がねよくあの印象にあるのはですよ、まだあの校舎ができていないので、風呂屋の狭いところにいたんですけどもね、昭和10年の秋のあの大演習でですね、天皇陛下がその九州の南九州の大演習に行幸になって、確か学校にはですね久松寺中をご酒になった。
そうそうそう、
あの時にですねあの坑道の端っこに行けばまた落ちるから危ないぞって言われながらですねあの坑道でその御前授業をそのやらされたことがあるんです。それでね私ちょっと喋りますがね、牢の方から2組毛の方から2組ですね、それこそストップウォッチで測ってですよ2分間ずつですよ1組がねの授業をやったんです、
う
ん、校長先生が、うん、羽織袴でその学校の事情を言上されてですね、その後立派なあの金ピカの椅子にその久松自由がかけられて再敬礼をして私たちはですよそれで授業をやった。その練習をするときにですね、まあ恥ずかしい話ですがね、私はその天筆をその定規に取り付けていなかった。そしたらその運悪くその天筆をですね筆記をするときに落としたんですよ。そしたらそれがその川端校長の目に留まって私は叱られなかったがその村山先生が叱られたらしい。俺がその村山先生は私に非常にその叱られたことがあります。 もしその午前のあれが本番であったらその自分は腹を切らないからと言われてですね、本当に私も涙も出ましたがね、まあ子供心にですね、しかし恐ろしいもんだと、ね、まあそのしかもその天皇陛下の、ま、名代で来られる久松寺中の前田が、それでもししくじったら腹を切らなければならないんだろうか、まあ、とても恐ろしいもんだと思っておるな、もうそれはね、忘れることはできないですよ。それから、さて、
まあ、あの自分ですが、あの私どもは、寄宿舎ができて私どもが3ヶ月入っておったわけで、当時宇治清涼というのが盲部の男性と、
はいはい、
それから女性との入っているのが
夏
影涼、それから天神涼でしたね、
はい、天神涼は老の男性、
そうですよね、
そしてその涼の名前いいですな、宇治清涼とか夏影涼とかしてるな、
ハイクラの名前ですよね、当時。
その宇治清涼ってどういう意味ですか？
あ、宇治神社の、
宇治神
社のですね。
すねはいはい、まあ、やっぱり何
天神涼って天神山が
上は、天神山が上にありますからね。
うん、あの川
は
上
半
な
つかげ城はあれ。なつかげ城のあれにつなちなんでですね、作ったんでしょうね。
侍従大沢県の時の記念写真を私は持っていますがね、
はいはい、
5人来ています。
はい、
この海軍のあの自重服というのはちょうど海軍の服装みたいですね、毛をつっておりますよ。
ああ、そうでしょう。
はい、
ああ、
ごめん。
一緒にあの出迎えしました
。ああ、そうですか。博士がそんな顔な。
うん、あの、最近はやったことまだ、
うん。またその頃はですね、このうちのあの川端校長はなかなか軍人でこの顔も聞けるしですね、それから対外的にこの政党をいろいろあちこち出そうとされて認識を深めるためにですね、お互い私たちあの頃ですね、あちこちこの、城山道路の行幸前の建設とか、あ、確かですね、昭和9年には統合原水がなくなって、
そうです、
あの高山のですね、統合墓地の整地工事ですね、あれとかにもゲートローを巻いたのもあの頃初めてですがね、ああ参加しましたね。懐かしいですな、あれも。久保さんどうですか？
そうですね、あれ、あ、ちょうど、あ、その、孫当時がおそらく盲和学校でゲートローを巻いたのが初めだろうと思うんです、あの時代が。ところが私、あのゲートロー巻きがいると思います。下手でね、
あれはもう大きかったな、
下手で強く巻けば足が痛いし、
弱く巻けば
歩く途中で引っ張り溶けてくるし、
おいたけさんもあれやられたでしょ、あ、もう豪華追求の運びをね、
ブリでな、
あ、ブリ、そうそう、
二列応対にな
る、
グリグリグリグリ巡回してな、
うん、それも
一生懸命やったんだ、ちょっとこの手に、氷水をな、持ってこられたと、あれは今でも気がしてんな、
あのですね、
前田さん、
はいはい、
そこあたりあの弁論のもうちょっとばっかり、まあ、あちこちの宣伝の内幕が弁論の歴史をちょっと若い、そうです
ね、これもやはりあの頃のやはりこのなんて言いますか、学校発展の一面ですよね、うん、弁論と言いますと、これはあの三尾さんが確か最初出られたんじゃないですか、
そうです、
それからここにも弁論の重さがこれはだいぶおられますな、上原さんだとか、あ、久保さんもやったんですよね、私もやったことがありますが、どうですか、
最初ね、あの昭和6年に、うん、博覧会がありまして、
はい、
その時に、三尾さんが、初めてのラジオ放送、その博覧会場から放送するというので私どもは和田屋というところに、和田さんというところに聞きに行ったことがあります、
はいはい、
三尾さんは鴨池から放送されるというのですね、はいはい、それが、まあ、初めてで、それから第5回に弁論の方へ、三尾さんが出られて、あ、七甲主催でしたけれども、第5回の
弁論大会、それで後藤を捉えて、その次が上原君なんかが活躍したんですが、上原君なんか、
まあ私なんかがその弁論に非常に興味を持ったというのは、大体元そのやっぱり自治会がそのそう非常にその自治会の時、川島さんがそのイニシアチブを取って、談話をさせたということが、まあ、原因になっているんじゃないかと思うので、
ああそう
だ
な、
はい、でその上にこの三尾さんが非常にそれに深い共鳴を持たれて、そして七高と当時の鹿児島毎日新聞講演 の, その主催でその、南部九州男女中等学生弁論大会というのがあの中央公民館で、まあ、開かれたわけですね。その時三尾さんがあの後藤を捉えて、なおそれにまあ刺激を受けたわけですよ、私もね。で、その昭和8年でした、私、8年ですね、
はいはい、
私が出て、それでまあ、とてもその、まあ、党なんか考えないでですね、まあ、盲人として、まあ、一つ自分の意思をその、社会にその発表しようという、その非常に若いその、まあ、気持ちがあったわけなんですね。それで、まあ、出ましたところは、まあ、計らずもその一等上原というもんですからね、
優勝
じゃな、その時私はもうびっくりしましてね、なんかこう、非常にそのもう感激を覚えたいですよね。ああいうことは非常にまあ私の生涯を通じてまあ忘れないんだろうと私はまあ思っておりますが。
で、上原君の後を継いだのは誰、ずっとまあ名前だけで、
まあ佐野君、
そうですね、佐野氏もだいぶ、
あ、佐野氏が
でしたね、
まあ、その2代目の一党、うんうん、
これは全国大会目じゃなかったですか、佐野君は。
あれはね、見学旅行を利用してですね、はいはい、
そうやったと
行ったんですよ、う
ん、あれは大阪で上原君は2回出たんじゃ
ない、私は3回ぐらい出ましたよね、
あ、3回ぐらいやってますね、
はい、
私が出た時はよ、
中満君も出たんですよ、
はいはい、
あ、中満君も
新軍ラッパのね、ジャンプでしたな、う
ん、中満君も出
た、何が一等だったか何やったかな、大木は
初心を貫徹せよ、
初心を貫徹せよ、
その時足がね、現在高い直面して、
そうそう、
次
にですね、あの当時あの上原君が治療部というのが郊外に設けられていたようですね。で、その治療部のことについてはまあ、鶴田さんあたりまでが経験者だろうと思うんですが、それまでの治療部のことについて今度少し話してくださいませんか。
郊外治療部が始まったのは昭和4年だと思います。初めに立ったのがあの新松院の川内ですね、あそこに家賃が30円ぐらいなかったかな、で田村先生がそこの係で、で松下徳次さんが主任で、私と左近十、木下3人が、まあ、学校の住んでから行き寄ったわけです。で収入は確か松下さんが50銭、左近さんも40銭か50銭、とにかく40銭ぐらいもらおったように思っています。そして収入の3割を学校に納め、で7割は私たちがもらうが、夜が遅くなるのであそこに泊まって、で朝飯を食べたか、
いや晩ですよ、
晩ですね、晩です、そうじゃ泊まらずに晩飯をあそこで12銭で保って、
12銭でしたね、
それで晩遅く帰っていくと、こういうふうに、で電話はなくてですね、あの隣の安楽小中ですかね、あそこにこう垣根を越えて塀を越えてはしごですね、行こったです、うん、私はあそこができずに非常に困った経験があります。
その時に今篠田さんが、12センチ言われたが、あの時のご飯が美味しくてな、私は3倍か4倍か食べたことがありましたよ。
この治療はちょうど真っ白な時が第1回、それから卒業したですかね、後半たちがいたわけですね、
後半
たちがいて、それから釜半たち、それから私、鶴田さんとこうなったわけですが、ちょうど新松院寺2年ぐらい、田村先生がおられてですね、それからまあ、弱視症に変わって、そこに村山先生が行かれて、 それから2年ぐらいでこの田辺寺で変わったわけですよ。で田辺寺ほど2年がまだ来ない時にいろいろな問題がありまして、これをもう辞めたわけですな。辞めた時にその学校、あと、篠田さんか私にその譲るということで、まあ、田辺寺生と田辺寺生といろいろ、まあ、自分の悲劇にあったわけですよ。はい、私は田辺寺生の方で、田辺寺生ちょうど、発症は後に、まあ、来ないかということで、その後は強ったわけです。
だったですね。
そんくらいもう電話を取り付けたんでしたね。
もう電話は来ていました。
たね、
もう私なんかの時代になっていますと、電話もあったしですね。それから、まあ、一番昭和9年の12月の、23日に、25日でしたか、新寄宿舎へ移った。23日に移ったので、その時からもう治療部には行かなくてよかったわけです。で、私ども時代はもうご飯なんかずっと、やっぱり寄宿舎で食べてから行きよったですね。で、夜はよっぽど遅くなければ、帰らん、泊まるというようなことはなかったんですが、あそこへ行くのに長い時なんか、あそこの昭和橋を渡ってから、二人の犠牲者というのは、二渡さんも上宮田富さん、今の久保富さんですが、あの人も、減ったです、曲がってすぐ左へ曲がったところに、ね、妙な坂みたいなところがあって、ちょうど私どもの目の前で、それはもう落ちて、富さんって言ったら、もう聞こえんのですね、川の下へおって、それで慌てたことがありましたからね。
そう
ですか。はい。で、まあ、私どもで、それがおしまいで、とにかく、それから、今度は、寄宿舎の、元の寄宿舎の1号室が、そうそう校内治療部というのの、はい、最初の治療部です。
そうですね。
はい。
それじゃあ、ここらでですね、紀元2600年の頃の行事とか、それからぼつぼつ戦時中に入ると思うんです。でそのような時代の学校というのもいろいろ変化があっただろうと思うんです。例えば、高千穂道路の建設などというようなことも聞いておりますが、そのようなことやら戦時中の模様については、まあ、和田さんとか坂瀬川さんあたりが一番、まあ、思い出が多いと思うんですがね、和田さん、その頃のことについて何か一つ話してくださいませ。
その頃ですね、昭和13年5月20日の新聞に、私の日記に、昨日正午、岩本戦車隊、諸津田辺部隊などが助手を占領したので、午後6時より提灯行列があり、生徒ら参加すとあります。こうしたのがもう盛んにあります。武漢山地を占領したりした場合、提灯行列に夜間に行くと。それから凱旋編を出迎えたり、あるいは見送ったり、連帯葬に行ったり、いろんなことをやっぱ戦時職が反映しています、それからですね、学校からこういうことだったんです。学校を代表して一校八名校章主催の紹介席射撃大会へ日向平の射撃場へ行きました。そして実弾を発射3発しましたが、命中はしませんでした。そして帰りに私は盲腸炎を起こしました。それがこうしてですね、戦時職が非常に出ています。
高千穂道路というのはあれはどうだったんですか？学校からも参加してやられたんじゃないですか？
はい、これは14年に第1回の人たちが来まして、これは中山さんが隊長でいたと思います。その次の15年が私が隊長で来ましたですがね、大体毛布とか米とかそういうのを4巻ほど背負って、神宮駅からずっと歩いて湯野の町で行ったんです。そこの日輪社というところに住み込んで1週間住み込んで、そこでこんな道路作業をやったっけ。一緒に行ったのがですね、天保山商工、鹿児島実業、一中など引率教員は飯田先生、内野先生、新屋先生、小林先生などが参加されました。
この学校から何名行ったわけですか？
46名
中だ。そうですか、
はい、
そうすると昭和17、18年頃と言いますと、今度は坂瀬川さんがその頃は在学生でおられたわけでしょ。
その頃の学校はどうだったですか。戦争も非常に竹縄になってくる頃ですがね、もう。
ちょうど昭和16年の12月8日に、戦争の。
ええー。
その時は。
学校ではどうだったですか。教練などもその頃、やはり一応、盛んだったんじゃないですか。男の人たちなんか。
盛んに。
うん、
国も。
あは
は。今の川崎先生の
勉強なども当たらなかったですよね、もう
その。授業の方はどうだったですか。
授業は本当にありで。その頃ちょうど昭和何年だったか。五国人さんの。
ああ、五国人さんよね。ああ、五国人さんの方です。あ、行かれた方ですか。
あ、思い出しましたがですね、昭和15年の1月1日から講和奉公日というのができました。
あ、講和奉公日、はいはい、
毎月1日が、うん、
はい、
やった講和奉公日、
早起きかなんかやって、
はいはい、
自家作業や
って、掃除なんかやるんですね、
15日立てて朝早く、うん、
ああ、そうですか。
この時期は私の子も非常に元気ですね、はい、桜島に3回登っていますよ。
元気よかったですね、
はい、みんな元気
よ
かったな。
その後には大正包帯日っていうので、その
大正包帯日は
8日にか
かる、はい、8日があれはその
大東亜戦が、うん、
いわゆる
太平洋戦争が起こってから、
そうです
ね、起こってから切り替えられたわ
け。あっ、ちょっとあの向こう上にその、あの高架さん、
ああ、高架さんに、あれは戦の神様に
行って、ね、あれは行きました、
はい、歩いて、
そうですね。
それから道路作業に行った時ですね、この学校の生徒は評判が良かったです、うん、というのが、まあ、作業に熱心であると、真面目であると、元気で明瞭であると、それから騒動しないと、それからですね、非常に良かったです。そして仕事もどんどんはかどったです。
あ、そうです。
で、他の模範となる状態、うん、それから水島に行く時はですね、お互いこう何かバケツを下げてもらいに行くんです。ちょっと他の生徒は、他の学校の生徒は文句を言うし、あと、ここの学校の生は何も言わずに、気持ちがいいって言うですね、大抵向こうからよくしてくれました。
ごっそがずだから
そうですか、はい、それではですね、もう話はこれはもう尽きないだろうと思うんです。とにかく16年にわたる長い間の思い出や期間にわたる卒業生の方々のこれは集まりですので、まだ相当あると思いますけれども、予定した時間ももうオーバーしてしまいそうですし、ここらで、まあ、一応今回の座談会は打ち切りたいと思います。それで、我々の今日のこの座談会が戦前の卒業生の最後の集まりだと思います。そういうことも記念しまして、懐かしい毛和学校時代の校歌を歌って、そして、終わりたいと思います。この校歌はその当時毛和学校の評議員であられました自備院校歌の中村平介先生が作詞されまして、同じく当時学校の音楽の先生でありました松崎正樹先生の作曲によるものであります。じゃあお願いします。我が君の峰組に、はい、
我海の林
どうも皆さん、まずい司会で申し訳ありませんでした。ご協力ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご苦労さんでした。